今週のハピリーはそのクレームにクレームというのが大きなテーマ。クレームってそもそもなんだっけっていうところからですよ。今日はラジオの前の皆さんからも本当にいろんなご意見をいただいております。いるよとか、うん、言ってるよとか、まあ、最初にも言いましたが、どちらの立場にもなりうるものですからね。確かにね。この時間8時台スタジオには苦情クレーム対応アドバイザー関根真一さんをお招きいたしました。関根さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。
ね、眠いです。
ありがとうございます。今のはクレームではないですか？
クレームです。その通りです。
クレームの実態、そしてその対策方法について、はい、まあ、伺おうというのが大きな括りでの関根さんへの聞きたいことではあるんですが、
はい、
なぜ関根さんにぜひお越しいただきたいという話になったかと言いますと、
はあはあ、
まあ、まず肩書きで先ほどご紹介しました苦情クレーム対応アドバイザー、
はい、
ここももちろんです、
はい、
そして日本苦情白書というものを、
はい、
まあ、お書きになられたというかお作りになられた方でございます、
はい、
これはどういうものかと言いますと、2009年の7月に発売されているものなんですが、5059件という数のクレームの、まあ、内容、そしてそこから見る傾向というものをまとめたもの。
そうですね。
重さ4キロにも及ぶものすごいデータですよね。
そうですね、
はい、なぜこういうものをお作りになろうと当時思われたんですか？
まあ、私は百貨店のお客様相談室にずっといた時に、
はい、
いろいろ経験しましたけれど、うんうんうん、その時にいろいろな方がしゃべるお話をする人がいるんですけど、それ裏付けあるんかいって思うわけですよね。
ほ
う
ほ
うほう。裏付けのない人がいくら喋ったって全然ダメだよって、そのためにはクレームの 大量なものを分析して、うん、アンケートっていうのは間違いなく正しい答えになってくるわけですから、
はい、
それを持たないで喋っちゃいけないと思ったんで、それを作ったわけです。
なるほど。その関根さんがやってらしたお仕事の方々に向けて、
そうですね、
こういうデータをしっかり持った上で対応することだよと、ね、しなさいよと。
そうです。
マニュアルではないですわね。マニュアルとは言わないですわね。その裏付けという言葉が一番確かにぴったりきますよね。
そうですね。
いや、その当時そういうものがなかったということですね。
これは世界で初めてでしょ。
ねえ、
そうです。
でもそういうお仕事はずっともう存在していたわけですもんね。
それも、そうです、
はい、
それもずっと、私はもう22年目ですけど、これずっと考えてましたよね、は
い、なんでだろうかと、
うん、そういう根拠なくて喋っちゃいかんわと思ってた。、うん、
はいはいはい。まあ、クレームを言う方には確固たる理由があるわけですもん ね、 ね、その方にとってのですけど、
そうです、
もちろん。
そうです、そうです。
それが本来あの正しいかどうか、まあ、この先の話として。
そうですね。
まずは言いたいことが確かにある、
はい、
がそれに対応している方としては、対応するための裏付けというものが実はその頃はなかった。
そうですね。
それを作ってくださった
ですね。
で、今もずっとその作業を続けてらっしゃる。
それで、ね、来年に、まあ、10年近く経つんですけど、大きな変化は出ないんですよね、はい、15年経たないと本当はね。でも、まあ、この時代性ですから、はいはいはい、重かった4キロをですね DVD にして、今度は
ありがとうございます。
出そうと思ってます。今度は 1万7000名ですから、相当なアンケート、正しいものが出てくると思います。
いかいかん。それそのままにしたら、だって単純に3倍だから 12キロになっちゃいますもんね。
そんなバカな。
それある意味あれですよね、1回目の白書を読まれた方から、重すぎるので軽くしてくださいとかいう声が来たとしたら、それは正しいクレームとして関根さんはやっぱりこうデータとして取ってらっしゃいますよね。
その通りです。
ありがたい本だけど重すぎて困りますと。
そうですね、
もっと軽かったらいいなと思いますみたいな。
本当のその通りです。
まあ、ご意見としていただいたりするわけですもんね、例えばね。
はい、そうです。
でもまあ、そのデータがないなら作ってあげようと、はい、作ろうじゃないか、あった方がいいじゃないかと思われた、
はい、
私単純に勝手な素朴な、ね、まあ、勝手な想像で、2009年でしょ、で今、まあ、10年ほど経ちましたとおっしゃいました、 変わらないんですよねとまずおっしゃった、
はい、
そして変化を見るには15年必要だとおっしゃった、
はい、
この2つの根拠というか理由を教えてください。皆さんぜひ
簡単なことで働く人の半分近くとは言いませんけど4割ぐらいが入れ替わるわけじゃないですか。
15年ぐらいで
そうそうそう10年じゃあね上の人が辞めていくだけだから大きな
差が出てる。下から上がってきた人はまだいると。
下の人も10年では
辞めない、
大きな色が出てこないってこういう話です。
そうなんだ、15年っていう長さが必要なんですね。
周期はね最低でもね、でも今や時代は急がされてるから、
うん、はいはいはい、
それで来年になんとか間に合うかなっていうところで、うん、
なるほど、それはそのクレームのいわゆる内容であったりとか傾向というものがこの10年だとそんなには大きく変わらないということですか。
うん、まあ、例えばクレームが増えたかっていう質問があったとしたならば、
はいはいはい、
今の白書では 39.7% っていう統計が出てて、
はいはいはいはい、
ところがどうも来年出そうとしてるものは 36.6% と減ってるんですよクレームは。
あれ、クレームを受けた数、
クレームはクレームと感じることが減ってる。
は
じゃあそれは、
はい、
じゃあそう自分のところで増えたと思うかっていう人は 18.8% だったものが、
はい、
思わないっていう人が 18.8% だったものが 22.6 まで増えてんですよ。だからもう完璧に減ってきてるよって、
ね、いや本当だ、
慣れてる可能性もあるんですけれ ど、
なるほど、
いや慣れる対応する人も10年経ってるわけだから、はいはい、その差はこれ正しく見なきゃいけないんです、
は
い、
なるほど。10年前だったらこれはクレームだと感じたものが、
はいはい、
約10年経った今となっては、まあ、慣れであったり、
そうです、
ね、対応可能になったりしたことが理由と考えた上で、
はい、
減ったと。
はい、そうですね。
はー、面白いですね。
面白いですよ。だってそれも中身見ると男性の方が大きく減ってるのに女性はさほど減ってないって。
あら、これは何でしょうか。
これは、
はい、これはどういう違いなんでしょうか。
女性がまだ慣れきってないんです。少しずつね、女性は、はい、ちょっとずつ反応がこれ遅いです。クレームに対しては
クレーム受ける方ですよね。
そうです、そうです、
はいはいはいはい、
ところが固定化されるとその人たちは絶対に動かなくなる。女性の性格でしょうねこれね。だからもう強いんですわ。その後
やっぱり対応はできないが、一旦対応可能になった瞬間ドンと器が強くなるんだ。
そうそうそうそう、男はそこまでは行くんだけど、はい、その後もうダメ
もうダメ、
これが男なのね。だからその怖いお兄さんに脅かされて、
はい、
ビクビクするのは男で、
はい、
女性は全然大丈夫ですね。
それ逆もですかね、クレーム言う方もですかね、引き下がらないのは女性とか。
ああ、そう、それは全然その通りですでもそれは説明の仕方が悪いから女性は引き下がらないんであって、
あ、対応を受けた方の、
あ、そうそう、それ
はなるほど。
前の苦情白書の1で分析していっている中で、うん、もうそれはもう見つかってるわけ、はい、女性にはこうに説明しなさい、男性はこうにしゃべりなさい、
はい、
男って見えっぱりだからある程度のことで、
はい、
しょうがないだろうなここでって手打つんですよ。
へー、クレーム言ったとしても
女性は全然手打たん、
そういうことじゃないと、
うん、そうところが、はい、言葉だけ丁寧にして説明が行き着けば女性は分かりました、それで結構ですってピシッて手を打ってくれる。
はあ、全然違うんですね。
そういう方は違うんですよ。
対応の、まあ、マニュアルで言うならば対応の仕方が違いますよと。
そうそう、全然違う。
ちゃんと相手を見てどういう対応をしなければいけないかというのも、
う
ん、この裏付けがあれば
そうですそう
です、はっきりデータとして得られると、
うん、そんな簡単なものでないんですけどね。というのは ね、
まあ、ね、
夫婦できた場合どっちに合わせるか、ね、これは男と女ですから夫婦が文句一緒に言うにしたら
いいバランスだな。
どっちが権力持ってるかっていうのを見るんです。
見極める。
85% は女の人が持ってるでしょうけどその 15% 間違えた対応するとダメだっていうことです。
あんたもういいじゃないのっていうよりはお前もういいじゃないかの方が多いってことですねどっちかっていうと。
それで女性に合わせて答えてると、
はい、
そうじゃねえだろって今度はこう本当は力がある方が出てきちゃう。
そうなんだ。
それを見極める力を受ける側は備えなきゃいかん。
なるほどね。どうしてもそのクレームというか文句を言うというテーマで話をしようとすると、ね、現代におけるその SNS とかね、そういった場所で匿名での攻撃をする人が増えてますねというところに話が及ぶ風潮があると感じるんですね、
はいはいはい、
こうなるとそのクレームを言う側に 結構原因があるのではないか、うん、というふうにも、まあ、言えるじゃないですか、
うん、
これはそのクレームの内容というデータをずっとお取りになっている関根さんからご覧になって、
うん、
クレームをする人に問題があるというのはお感じになられますか、
うん、例えばクレームを言う人の 23% っていうのは勘違いで言っちゃってるっていうのはもう完全に統計で出てるんです。
なるほど。
それは前回って第1回目は 23.0% だった、はい、それが2回目調べても 23.8%、
ほら変わってない
ということは23は固定化されたんですよ。勘違いで文句言っちゃって
2割の方はその言う側の思い込みだったり勘違いであると、
うん、そうですね。
というのはつまりこうこの商品はこうだったはずでしょうというのが勘違いですか、例えば
極端な話、はいはい、その電気製品買ってね、
うんうん、
電源入れてないで音が出ないでどうなってんだって、こういうクレームはまさにありましたよ。
俺は電源入れたって思い込んでる、
そう
でも入ってなかった苦笑いで帰っていくみたいな。
いやいやそれ電話で多いですから。
あ、そっかそっか。
全部説明すると、はい、そこで言葉が止まるあ出ましたってこういうもう元かいなってこう思うんです。
そういう勘違いが2割もあるのか。
23ですよ。
23、2割以上ですね
そうそう、これでかい。
これはちょっとしっかり頭に入れとかなきゃいけないですね。
それと SNS はね、
はい、
あの匿名の場合に大きく、うん、あの考えることはない。だって対抗のある会社を非難する人はいくらでもいるわけだから、
はい、
そんな悪態つくわけですわ。
そうですね。
そんなもんまともに受けてね、うん、あのうとうとうとうとしてたって全然ダメだって。
あの匿名における匿名でのああいった批判というのは、うん、ある意味クレームではないと。
ああもう無視無視
いうことで
無視無視10万人に1人が見るか見ないかだよと思ってればいいんで、うん、ただし実名があったらその人を分かってたら追及して、うん、話をしっかり聞かなきゃいけない。
そうですね。
ここはもう
しっかりクレームであると認識するべき。
そうですそうです。
なるほど。クレームとは何かの線引きをしっかりしなきゃいけないですね。
その通りですね。
後半はではその相手のクレームにうまく対処するためのコツなどを関根さんぜひ聞かせてください。
はい。
この時間は苦情クレーム対応アドバイザー関根真一さんをスタジオにお招きしてお話を伺っております。関根さん後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いろんなデータをいろんなクレームというデータを集めている関根さん、
はい、
例えばですが、
はあ、
地域差とかって出たりしますか？
もちろん出ます。
あ、出るんだ。あの関西人の方が言いやすいですか？
あ、関西の人は数は多く言いますけど、
はい、数は多くいる、
うん、
はい、
根は なくてちょっと謝るといいね兄ちゃんそれ言うてみたかっただけやんってこう言って許しちゃうんです。
あれ、
あさ、関東の人はしつこいわ。これはもう一つの苦情を根っからガンガン攻めてくる。この統計でもやっぱり数字で表すと、
はい、
イチャモンつけてくる関西は、
はい、
1.7 っていう数字低いんですよ。
イチャモン 1.7 が関西
7%、
はい、
それから関東は 7.1。
おっと、ずいぶん増えます ね
これもう全然違うんですよ。
関根さんにズバリお伺いします。
はい、どうぞ。
イチャモンはクレームですか？
イチャモンはクレームですよ。
クレーム、
ええ、
お
ー、クレームですけど、
はい、
これは絡まれてるなという判断がついた時点でクレームでない。
なるほど。
だからその判断がどこでつくかです。
それが難しいんでしょうね。要はね、あの前半に出てきたその対応する側の裁量というか、
そうですね、
まあ、観察力であったりとか、うん、冷静さであったりとか、
たった一言の発言でこいつ絡んでるなとかすぐ分かるわけです。そうするとこっちはもう、
はい、
もうガラッて態度変えますよね。
関根さん、そのたった一言っていうのは、企業秘密でラジオでは言えないとかじゃないですか？
そうじゃなくて、
はい、
いろんな場面でそれぞれの言葉一つなんですよ。
は
い
は
い、
ああ、そうかそうか。
さっき言ってんのと矛盾してるなっていうのを見つかなきゃいけない。
なるほど。
うん、だからもうその時点で、はいはい、お客さんずれてますよねさっきのとって、こういう風な切り替えでピッて入って、
うん、先ほどはこうおっしゃいましたよねと。
そうです。
今と言ってることが違いますよ。
そうです。
を指摘してあげれば、
そうです、
おっとっとと。
そうです、
いうことになる。
その時もはもうすぐに何がご要求ですかって、ご要望は何ですかねって、
はいはいはいはい、
こういうふうに切り返していかなきゃいかんんです。
その一言、あの企業じゃなくても、なんだろう、人間関係でも使えますよ ね。結局どうしたいの、
そうそうそうそう、
っていう。
女性はよく言うじゃないですか、はい、女性同士どうしたいのって
だからいろいろ言ってるのは分かったから何をしたいのあ、笑ってる関根さんが笑ってる。これよくあることですよね。
よくありますね。
あの人間関係というところにおいて
絶対そうです、はい、だって苦情っていうのは、うん、受けるも言うも人間なんだから。
そうですよね。
そこなんです、
はい、
もう全て機械と喧嘩して、うん、思い切り殴ったら自動販売機怪我するのは自分ですからね。
そうです。相手が自動販売機とか物の場合はね。
そうです。
もしくは物を壊してしまうことになるか。
いや、ロボット蹴っちゃうと弁償がすごい大変なことだね。
恐ろしいことになりますね、クレームどころの騒ぎじゃなくなりますよね。
そうですよ。
確かにそのクレームの言い方っていうのは、はい、2009年と2017年で変わっていたりはするんですかね。
あ、言い方っていうのは、はい、あの大きく捉える必要がなくて。
あら、そうですか。
やっぱり正論はちゃんと正しく言うんですけれ ど,、うんうん、なるほど、
はい、
皆さんは熱くなった時にものを言ってしまう。
感情的に
全部冷静に何に自分が怒ってんのか、うんうんうん、どういうことで怒ってんのか、何が怒ってんのかっていうのを紙に書き出してから、それ電話するなり行った時もそれを見ながら喋らないと、相手に一言返されると興奮しちゃってつながることがつながんなくなるんです。
確かにこれ言ってやろうと思って電話したのに、なんか分かんないけど喧嘩して終わっちゃったとか。
そうなんですよ。そうなんです。ですからその時も高い声なんか出す必要がない。
あ、冷静に、おおおおとか、ね、
はい、実は先日こういうことがございました、
はい、
今日はそのことで苦情として参りました、うん、こうはっきり言ってくると、
はいはい、
相手も構いますから、
はい、クレームを受ける側が決してやってはいけないことは何でしょうか。
それはですね、疑問を抱くような会話をしてはいけない。それが本当なんですかっていうふうな匂わせる。
あ、なるほど。あなたがおっしゃってることはもしかして嘘じゃないですかって思わせてはいけない。
そうそうそう、
言ったことによって
疑ってはいけない。もう会話してるうちはずっと素直に聞いてなきゃダメなんです。
へー。
それを疑問視してみたり、
はい、
あるいはちょっと待ってくださいよって否定をする、止めるって、これも絶対ダメ。
なるほど。相手が話してる言い分を途中で切ってしまう。
途中で切ると最初からまた同じことを言われ
る。そうなりますよね、はい、はいはいはい。
だからそれが2つダメですね。
なるほど。
受けるときに、これは決め言葉としてもいいと思うんですけど、はい、お気持ちは分かりますって、これを持ってないとダメ。どこの場面でもね、あ、おっしゃってることよくわかります、お気持ちはわかりますって、これ言えば大体冷静になってくれますよね。
なるほど、うん、以前全く違うテーマの時にですね、
はいはい、
どうその会話と会話、まあ、人間関係を良くするためじゃないですが、うん、どう話せばいいのかみたいなことを伺ったことがありまして、うん、先生に、はいはい、同じような言葉を使ってらっしゃいました。
そうですよね。
お辛いんですよねであったりとか、分かりますという言葉を使うと。
そうですね。
なるほど、やはり同じなんですね。
そうですね、
はい、その言葉が言えるかどうかで、
そうです、
対応係として、
そうなんです、
しっかりした対処ができるかどうかが決まる、
うん、ただ言えてもダメで、言うタイミングがある、
ね、あ、タイミングもある、はい、
そういうとここで言うんだっていうタイミングがバッチリ合えば、その人がストーンと落ちるんです、
はいはいはい、確かに。ずっと何回も言われてたら、お前心から言ってねえだろって言われそうですもんね。
そうなんです。
言っときゃいいと思ってんだろ
う。そうそう、見抜かれます
わ、ね、よくクレームをまあ言った方が言いました、
はいはい、
その対応に腹が立ったことにまたクレーム、
いや、それはある、
ね、っていうパターン結構多いみたいですもんね。
ありますよ。
これをなくすための、まあ、ある意味白書でもありますか。
白書を裏側から読むと、全部この何歳でどういう勤務してる人で、はい、何年勤務してる人の男性でっていうのが、全部その人の平均点が出ちゃうわけですよ、逆に。
おうおうおうおう。
そうすると苦情をいただいた側はそれを見て、大体こういう考えを持ってるんだろうな、はい、この年齢のこの女性でこの勤務年数ならばって、それが出るわけです。
はあ、なんだっけ、ほら、そういろんなことをこう犯人像をほら特定するときにするプロファイリング。
まあそう、裏から
見たね、ある意味
そうです、そうなっちゃう。
そのクレームを言ってくる方のプロファイリングを行うための材料として
頭に入れといて、その対応していけば、
なるほど、
よしっていうのが、
はいはいはい。関根さん、これもしこの白書の存在を知らなかった、いろんなこうね、はい、企業の方が今聞いてたら、
ええ、
来年の DVD 版、ええ、めっちゃ売れると思いますね。
あ
4キロに手が出ない方はいるかもしれませんが、今、
あ、そうですね、
はい、2009年はね、 4キロの書籍だったので。
そうなんですよ、
はい、
もう重かったですね、届けるのも重かった
ご自身で
送料もかかっちゃうし
本当ですよね。あの本なのに
小包というかあのちゃんとした荷物として送らなきゃいけない重さですもんね。
そうですね。でも発表した時点で、はい、国立図書館が東京と大阪ですぐに置いてください言いました。
そうですね、
だからそこ今は図書館多いと思いますよ。
はいはいはい、そういうところに皆さんぜひ行って、
うん、ないのかって言えばいいです、
うん、調べてください。
で重くて置けないっていう人がいっぱいいます
お待ちください、もうしばらくお待ちください。最新版が来年2018年
に出そうと思ってます。 DVD ですから、はい、これはもうクリッククリックでどんどん追いかけられる。
素晴らしい、ありがとうございます、
ね、どうもどうも
時代にのっとっていただいてありがとうございます、はい、これまあ主に企業のというところがまあ大前提にはなりますけれども、
ね、個人で持つ必要はないと思いますね。企業です、
ね、個人商店さんももしかしたら参考にされる。
個人商店は可能性ありますね、は
い、うんうん、いろんなところで、まあ、使えるデータだと思います。
怖い奥さんの時も必要かもしれないですね。
なんか使えそうな気がします
そうでしょ、
はい、今日関根さんのお話伺っててこれ使えるんじゃないかなという気がしました、はい、あの今現在もたくさん、まあ、隣のクレーマーという本もそうですし、うちのスタッフも何人も実は読んでたんですけれども、
そうなんですよ、ありがとうございます、はい、
その本も関根さんのご本ですし、最新版今後の話として伺うと今伺った日本苦情白書の2017年のデータですね。
そうですね、
2017年版というのが来年準備中、で他にも、
もう一つですね、
はい、
苦情の裏側っていう本を来年出そうと思ってます。4月に、
はいはい、
今の段階仕込みでもうほぼまとまりつつあるんですけど、学研から出そうかと思ってるんですけどね、
はいはいはい、
これはあの苦情を対応している時の相手の言った言葉が正しく理解できないがために苦情が広がってしまうっていうことがある。そこのポイントポイントの言葉を説明してあげて、この人はこういう意味で言ってるよっていうのを書いてあるんです。
ちゃんと理解できるかどうか、
そう、それを理解しちゃえば解決に近いっていう話。
なるほど、すごいなんかハイテクニックですね。
いやもう これは数こなしてないと書けないですよやっぱり。
なるほど、うん、そこはもう百貨店のその苦情係二十数年というご経験から、うん、そこからさらに二十数年の現在までのご経験が終わりだからこそ、
今一番多いのは学校だったり、
やっぱ
今省庁ですよ。
ああそうですか。
もう省庁にもう絶対になる苦情がたくさん来てる。だから行政なんかもう今甘いけど間違いなく行政ガタガタになります。だから実は公園もそうなんです。行政が多くなってきて、はい、学校が多くなってきて行政が多くなってくる。で百貨店とかそういうとこはないですよ。もう苦情そのものはもう起こらないんで、言ってもしょうがないだろうと思う人がいっぱいいるんです、
そうか、対応できていないところが今発覚してきてるってことですね。要はこれまでいかにあの対応できてなかったかっていう場所が学校であったりとか省庁であったりとか。
そうそうそう、まあ学んでなかったんですけどね、受ける側が
上からだったんでしょうね。もうそうですね、そうそうそう、常に、うん、関根さんガツンと言ってくださいよ。
いやそこはねぜひ丁寧にご指導ください
ぜひよろしくお願いします。今日は本当に楽しく勉強になりました関根さん、またぜひよろしくお願いいたします、は
い、ありがとうございました。